健康ウォッチング、
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日もスタジオには兵庫県薬剤師から、まずは幹事の西田秀幸さん、
こんにちは。
お久しぶり
です久しぶりなんですよ、
はい、
1年ぶりですわ。
あ、ですね、そんな感じですよ。
谷さん全然変わってないですよ若い、
はい、はい。そしてもう一方、兵庫県薬剤師会の常務理事です、吉田道夫さんです、
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
でもうあの12月ということでね、今日はこのまあ薬とか薬剤師関係の1年を振り返ってもらうということで、大きなテーマになっておりますが、これしかし今の医療現場といいましょうか、まあ一番最初あれからいこうか、やっぱりあのコロナが終わってんけど、まだやっぱりあの可能性あるんでしょう。
今年はね、あのインフルエンザが、はい、もう10月9月10月ぐらいからも流行り始めてですね、
それがかなんですね、
もう今大流行ですね、はいはい、本当にちょっとね、あのもう本当に皆さんもね注意いただきたいんですけれど、はい、もうこれでねなかなかもうあの医療現場も混乱しているというところで、
そうですね、
はい、あの収束の見込みはちょっと立ってないんで、
僕一つね疑問なのがね、ほんでインフルエンザの予防接種ね、うん、しましょうしましょう言うねんけど、うん、はい、この間のニュースで新しい方の、はい、あのインフルエンザが、うん、流行してるって、はい、備えになったら、はい、その今打ってるね、うん、あのワクチンは肩ちゃうから効かへんのちゃいますの、
うん、全然効かないというわけじゃないんですけど、やっぱりね、あの新しい方というところで、うん、あのただ打ち直しをするというわけにもいかないんで、
あ、そうです、は
いはい、そうなんですか、
はい、うん、そこがちょっと難しいとこやなと、う
ん、難しいとこですけど、はい、体が抵抗力いいんですか、うん、免疫ある程度つきますから、ワクチンでね、うん、
ちょっと肩が、
そうそう、肩が変わっても、
うん、あ、そういうことですか、
うん、はい、よりよっぽどいい
ということですね。とにかく今はそのインフルエンザ、はい、十分気をつけてもらうということと、はいはい、で最近のニュースでよく聞くのが、はい、大学病院も含めてあの経営が赤字のとこが増えてる、はいはい、あれ聞いたらちょっとドキッとするんですけど、
特に大きい病院ですね。
そうですよ、はい、これどう、
そんなに言ってたらそれだけで終わっちゃう私は一応病院の院長補佐なんでね、はいはい、ずっと経営会議するんですけども、はいはい、ずっと頭抱えてますよ、はいはい、例えば給食ですね、皆さんの食べられるね、はい、そんなに給食費の患者さんからいただく費用はあんまり上がんないんですけども、はい、やっぱり材料上がってますやん、お米とか去年から比べたらね、もうそれ見てもらうだけでも綺麗なんです、ね、それとね、病院がね、病院とか医療は消費税をいただいてないんですよ、
ほう、
うん、全然消費税取らないでしょ、入ってないでしょ、
意識したことなかったんですけど、
う
ん、
買う方は医療機器とかね、何千万とか何億とか、はい、毎日のディスポのね、はい、注射器とかそういうのにはみんな消費税払ってるんですけども、全然払って、それ取ってないこっちはね、
そういえば、うん、そうい や、そうか、
そう、うん、ある程度はそれを加味して診療報酬こう最初ね、はい、ちゃんとなってたんですけど、なんか知らん周りでなんとなくこれでいいんかないうような感じですね、どうですか、
いや正直厳しいです、薬局経営者として、いや薬局もやっぱりねあの状況は同じなんで、
はい、
ニュースではね、はい、その大きい病院とか、医療関係の方が苦しいって言われてるんですけど、はい、薬局も決して楽ではないです、
あ、まあ同じ、うん、であの薬の値段もそうですし、はいはい、まあ、医療報酬もそうですけど、あれは国が決めると
決めるんですよ、そ
うですいうことですよね、勝手に皆さん決められない、
決められない、全然決められない、
はい、国が決めるんですけど、はい、それが、まあ、言うたら医療費をどう抑えるかが大きなテーマになってるから、そこへしわ寄せが
しわ寄せ、しわ寄せね、いや、例えばこの薬ありませんとかね、よく言われると思うんですよ、ジェネリックになってね、
はい、
うん、やっぱりね、あれもう本当にね、ジェネリックの大事な血圧の薬にしろ何しろね、アメちゃんより安かったりするんですよね、
こ
んなあんまりここのメーカー、一流のメーカーがだんだん作らなくなって、ジェネリックメーカーに、そうそうそう、採算合わない
とかね、
そういうのも、影響、多少は影響してるんですよ、
ね、現場にはね、知らせきますよね、
それはまあ言うてもその国の方針ですから、
そうです、
その医療をどう 扱うのか、
そうです、
まあまあ農業にしてもそうですけど、 その持続可能な、
ね、
医療体制をどう作るのか、それはやっぱり国の方が決める、
ある程度決めないといけないんですけども、最近ね、はい、バイオとかいろんなね、はい、エリアの薬がすごく高いんですけども、はい、そういうのが出てきました、うん、今までと全然違うんですよ。
だからその薬代を抑える言うても、はい、もうむちゃくちゃ高い値段の、はい、でも前から今まで諦めなしゃあなかったみたいなやつに対して効くかもしれんという、
そうそうそう、
でもそれがむちゃくちゃ高い、
むちゃくちゃ高い、はい、もう桁が違います、
は
い、
それをどう
何十万何百万でね、
でもまあ、そうなってきたら、はい、払える人は命助けるけど、うんうん、払われる人はもう諦めなあかんのかとか、
まあ、ある程度高額医療でいけます、それはね、
だから高額医療というのがあるんですよね。
そうです、そうです。
でもほな今度それがたくさんの人が使ったら、今度はそれの国が
保障して、そうなんです
、経営
が本当に難しいんですよ。例えばね、あのがんの免疫療法ね、は
い、
よくあのオプジーボとかね、あ、よ
く聞きますね、
はい、それとね最近すごくこう同じなんですけど、メーカーが違うんですけども、キトルダ、キトルダ、
キトルダ、
そうです、
ほういうの、もうそれもがんのあれですか。
そうです、がんです。
そんな
これがはっきり言って、はい、ここ最近の売り上げダントツです、うん、何千億という感じ、
一つが高いこと、
一つが高いです。
これはそうだけど、まあ、薬ができて喜びたい反面、そのまあ価格、うん、
まあね、でもね、今まで治らなかったいうか、延命とかその辺ですごく効きますから、ね、
ああ そうです。
それとね、最近私脚光を浴びてる、まあ売上高がベスト3ぐらいに入ってきてるんですけども、デュプクセンと言ってちょっと難しいんですけども、アレルギー関係の薬です。
アレルギーの薬、
そうそう、
いろんなアレルギーありますけど、
特にね、はい、アトピー性皮膚炎とか、
アトピー、
ね、そうなんです、はい、それでね、先ほど言ったあのキートルダーとか、オプジーボ、
はいはいはい、
それね、こういう風に書いてある、ちょっと難しいけど読みますね、
はい、
免疫チェックポイント阻害薬の一種で、がんの治療薬に用いられる抗 PD-1ヒト化モノクローナル抗体ですと。で、患者自身の免疫細胞 T セル言うんです、 T 細胞言うんですよ、そういうね、 T 細胞ってお聞きになったことね、ががん細胞を攻撃しやすいようにする、うん、つまり免疫のブレーキとなる、PD-1 の受容体を阻害します、うん、何のこっちゃわからないですよ、はっきり言ってね、
いう薬ね、
そうです、
はい、
あのね、がんって賢い、悪賢いか賢いんですよ、ね、体の中におって、普通なんか悪いものとか海とかそういうね、もう悪いものができたら、体の免疫でこう潰そうとしよう、治そうしようとするでしょ、がん、はいはい、賢くってわし悪もん違うでいうバリア張るんですよ、
う
ん、それが PD-1、 そういうの、そう、
攻められんように、
攻められんように、そう、でそれを取るいうのがこのオプジーボとかキートルダーだ、そう、
でそれがだいぶ効果が出るように、
かなり出て、もう世界でね、2018年に京大院ですかね、本庄佑先生、日本人があのノーベル賞もらったんですよ、はいはいはい、これでね、
これ
ご存知だと、はい、これですよ、この薬、はい、で私の知り合いもニューヨークでのがんセンターでいるんですけど、この系統がもう本当その開発されてからものすごく使われて世界的にすごいんです。
そんだけ命が救われてるというのがあるんですけど、まあ、値段が、
まあ値段はね、うん、高いです、ね、
もう備えなったらほんま、はい、あとその、まあ、医療費とも関連してきますけど、いかにそのがん対策をするかということで効果が、がんに なる人は今2人に1人でしょ、
そうです、
そうなんです、
その確率をちょっとでも減らしたら、
そっちが大事、
だいぶね、
病院ですかね、はいはい、そっち
の方にもだから力を入れていくという必要
は、お金が持たない
ですよね、
それとね、さっきのジュピクセンとね、
はい、
これなんですけど、
アレルギー、
タインさん、はい、昔ほら花竹とかおっしゃってた、
僕ね花竹ね、去年2回目の手術しました。で今もそのアレルギー薬使ってます、ね、
はいはい、
予防的に、
うん、ですか、
だから僕もアレルギー薬お世話になって、
うん、それでね、はい、このね、
ジュ
ピクセンとはすごくアトピー性皮膚炎に効くんですよ。これもさっきと同じでね、 PD-1 とかなんとかいうのですけども、はい、その原因になるね IL-4 と IL-13、うん、 こういうサイトカインですかね、そういう物質が出るんですけども、うん、それを電容に刺すような薬なん、もうね最近の薬って、うん、もうミサイル療法みたいにもうこういうややこしいことばっかしで、うん、きちっとこう治していくんです。今までやったら大体これ飲んどったらなんとなく治るよでね、
もうピンポイントになってる、
ピンポイントです、もうすごくピンポイントになっていってるんですよ。
で そのアレルギー薬にしてもそれがもう売り上げで、
はい、ものすごい売り上げですよ。
あ そ,、まあ、そんだけだす、まあ、困ってた人が多かったんですよね。
そう
は
い、で適用がね、はい、それこそ花竹のアレルギーに効くとか、
そんなもん
そうですよ。これ花竹ってちゃんとね添付文書に載ったんですよ。だからそれをね、わざわざ私あげたって前ほら花竹どうやってするんやとかね、でここでちゃんと試しの注射器まで打つのあるんですよ。これ腹に要はあるでしょ、こんなインスリンとかね、はい、こうやって横にバシッとこう打つとか、こうグーッと押さえとったら10秒でこんだけこう何人でメモリが動くんで10秒間押さえときなさいよとかね、
直に打つタイプの薬、
そうですそうです、注射器で。
例えばその花竹ができた言うたらそれでなくなるんですか。
なくなるいうんですか、うん、アレルギーでなりますから花竹ね、はあ、だから元からしつこいようなのはなりにくくするいうんですか、
原因をアレルギーを倒してくれる、こういうのです、
うん、僕なんかほなまだもう、もう
匂いはするんですか。
匂いはする、うん、僕はもう手術したからね。これで次もし15年後に出たらね、うん、もう90何倍やもうそれは
いやいやそれは大事じゃないですか
思うねんけどまあしかしそんだけ
そういう風にね、だから匂いがこうちゃんと嗅げるようになってすごく良くなったとかね、
それはね、それなんですよ。ほんまにあのどないだねんかな、もうほんま匂いが全然せえへんかったんが、うん、匂うようになったらもう生きててよかったという話ですよ。
そうそうそう、世界変わり
ますよね、うん、
もう世界変わる、
ね、これもね免疫なんですよ。これも免疫のね自己反応ね、自分に対してさっきのね、がんは細胞の中のね、免疫を何言うんですか、がん抑えさしとんやけど、普通のは免疫がね効きすぎるんですよ。自己免疫疾患いうやつね、それによって例えば関節リウマチとか潰瘍性大腸炎とかね、そういうのも起きます。
それ
でね、この間ねほらノーベル賞でね坂口氏ノーベル賞ってね、10月にこう発表になりましたね。これね、はい、これも俺は免疫のブレーキ薬を発見でね、はあ、だから免疫も大事なんですけど、うん、体にとって絶対免疫大事なんですけど、うん、暴走してそれによって病気になることが結構多いんですよ、うん、だから今までもこれある程度こういい薬出てきてるけども、うんうん、こういう坂口先生のね、うんうん、ノーベル賞をこういただいたようなんでね、うん、免疫のブレーキの薬がね、うん、私はもうすぐにいろいろ出てくるんじゃないかと、うん、すごく夢見てるん
です よ。そういう意味ではね、いろいろ薬が、開発されて、
ね、発展してい
て、うん、その分ちょっと高いです、
うん、そういうことだね、うん、まあ、その辺のバランスが ね、まあ、難しいとこですけど、はい、まあ、そんな問題があるんですけども、まあ、薬がいろいろと、ね、発見されたり新しくできるのは、まあ、ありがたいことですし、うん、それ、まあ、そういうまた次から次へと新しい情報をまた皆さん、
そうです ね、はいはい、もうこれはね、うん、まあ、今もう一つはね、今はちょっとね、病院に行かないと手に入らないっていうこの緊急避妊薬とかね、
緊急避妊薬、
うん、そう、うん、今ちょっと試験的にね、兵庫県内では神戸市内の6軒の薬局だけで、薬局で販売等でやってるんですけれど、はいはい、これがおそらく来年、まあ一応ね研修を受けた薬剤師が売るという形なんですけれど、うん、もうちょっとこの数を多くして、はい、販売になってその病院で処方を受けて調剤してもらうというんじゃなくて、薬局に行ってこういうことでということで、はい、まあ、おそらく 2,30 分かかると思うんですけれど、それで販売することができるようになってくるんじゃないかなという、
来年以降ですね、はい、緊急避妊薬ね、はいはいはい、なるほど、はい、そういうふうに、まあ、まあ年々こういう、まあ、情報も変わっていって、
うん、
更新されていってます、
は
いはい、また来年もね、そういう新しい情報も絡めてね、また皆さんにお世話になろうかと思います、はいはい、今日は1年を振り返っていただきました兵庫県薬剤師会幹事の西田秀幸さん、そして、常務理事の吉田道夫さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。